こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。突然ですが、今回のポッドキャストはですね、ヨーロッパから、お送りしております。具体的にはですね、ベネツィア、イタリアのベネツィアというところに来ておりましてですね、まあそちらの、まあ、ホテルから、落ち着いてお送りしているんですけれども、ちょっと初めてイタリアに今回は、来ているんですよ。なかなか素敵な国ですね。面白いなと思って。と最初にはですね、その成田から立って、13時間、14時間ぐらいかかったんですかね。アムステルダムを経由してローマに入ったんです。で、ローマで、まあ、しばらく滞在しまして、まあ、いろいろあって面白かったんです。で、そこから、フィレンツェに、列車で移動しましてですね、電車で、ユーロスター、なかなかこれまでですね、特急列車、素敵なんですよ。まあ、それはそれとしてですね、で、フィレンツェに行ったんですね、なんか、まあ、花の都っていう、まあ、街の名前が花っていう意味のフィレンツェ、そこに、まあ、しばし滞在しましてですね、ルネサンスを味わってまいりました。で、そこからですね、再びユーロスターに乗って、そのベネツィア、アドリア海を望む港町っていう理解でよかったですよね。確かいいと思うんですけれども、その水の都、今度は水の都、ベネツィアにですね、初めてこう、足を踏み入れて、今お送りしている次第です。いや、こんな年がですね、こう地球上に実在したんだっていう、まあ、新鮮な驚きですよ。その運河がですね、街を縦横に巡っていましてですね、こう、街並みがですね、まあ、なんか中世的なんですよね。その中世っていうか、その別に、まあいいや、まあ中世的でですね、こう石畳だったりするんですよね。それで、こう、こまごまとした路地をですね、こう抜けていくんですけれども、ほっとこう、下手するとですね、こう、運河に突き当たってしまってですね、ぶち当たって行き止まりだったりするんですよ。まあ、迷路のような街並みっていうふうに言われてるらしいんですけれどね。まあ、ガイドブックの地図を片手に、まあ、歩いていくとですね、さほど道に迷うことを、こう、怖がることもないんだななんて思いながらですね、まあ、いろいろ見て回ってます。まあ、ローマも良かったですけれど、フィレンツェもベネツィアも魅力的な街だなと思いながら、まあ、楽しみながらですね。あ、そういえば、日本株どうなってるかななんてたまに思い出してですね。で、フィナンシャルタイムズとか結構こっちでですね、手に入れやすかったりするんでですね、意外でしたね。もう、全然観光地然としているベネツィアでもですね、ニューススタンドで、ヘラルドトリビューンとかですね、フィナンシャルタイムズとかいう、まあ、主要な英字誌は手に入れることを比較的簡単にできるんですよね。それで、まあ、観光したり、ブラブラ歩いたりしたり、まあ、食事したり、その合間にですね、まあ、そういうニュースをですね、読んで、試作にふけるっていうのもいいなぁなんて思いながらですね、まあ、ただいま旅行中です。ちょっと前置きが長くなってしまってですね、申し訳ないんですけれども。さて、なんか日経平均がすごい連続で下げているらしいですね。なんですか、私の今知るところでは12日間連続で下げているそうじゃないですか。これはなんか聞くところによれば、およそ半世紀ぶりのその記録らしいですよね。半世紀ぶりに、こう十数日も連続しての下げだっていうことでですね、なんか欧米のメディアでもなかなか大きく取り上げられていたりします。ところで、欧米のメディアがですね、取り上げる日本の印象ってどんなんだろうなっていうふうに思いますに、そう、感じ取れるものはですね、日本という国はエネルギー効率の非常に良い産業構造を持っているっていうふうなですね、印象を欧米の記事からはですね、まあ、受け取ることができます。 まあ、解説を読むとですね、なるほど、これっていうのは1970年代のですね、日本で起こったオイルショック、まあ、世界的に起こったのかもしれませんけれども、特にユニークな形で現れたらしい日本でのオイルショック、これを契機にしてですね、今の日本の極めて効率の良い、エネルギー効率の良い構造、産業の構造っていうのは構築されてきたんだっていうふうに分析されていますね。で、まあ、資源という意味で言えば非常に貧しい国家ですからね、日本という国は。で、そのような、まあ、根幹を揺るがしかねない危機を経てですね、で、その中でどうしてもっていう必要に迫られて、今の日本の省エネ構造、省エネ技術っていうものは開発されてきたんでしょうね。主にこういった省エネの技術や産業のシステムっていうものは世界に誇れる非常に価値のある、価値の高いものなんだろうなというふうに思ったりするわけです。だからこそですね、今、天井知らずに上がり続けている原油の値段、原油価格。で、それがその国境を越えて世界的に、世界各国にですね、ネガティブなインパクトを与えているわけです。で、そんな中ですね、日本の経済、その産業というものは抵抗力が、原油高に対する抵抗力が比較的強いはずだというふうに見なされているんですよね。で、洞爺湖サミットで日本はその技術を、省エネ技術をこう前面に押し出してですね、そのモデルを世界に提示しようとしているよっていうこともですね、またフィナンシャルタイムズとかヘラルドとかでですね、大きく報じられていたりしてですね、ああ、そうなんだなんてですね、こう、一日本国民としてですね、そういうことに嬉しい驚きを持ってこう読んだりするわけです。意外にこう、海外の日経新聞も朝日新聞も読売新聞も産経新聞もですね、毎日新聞も面白い、興味深いものではあるんですけれども、海外の目から見た、海外メディアを通して日本を見るとですね、また違った、その雰囲気、趣が感じられて興味深いものですから、別に英語が得意なわけではない私なんですけれども、勤めて英字新聞をですね、こう努力して読んでですね、ああ、なるほど、なんかこの見方はこれまでなかったななんて思わされることもしばしばだったりするので、もし興味が、まあこれをお聞きのリスナーの方にもですね、ぜひお勧めしたい見方だったりするんですけれどもね、その、海外の欧米、特に欧米のですね、メディアを通して日本を覗き見るというものはですね、多面的な角度から、その、対象を見るということを、大切な見方とするというか、まあ、会社を見るときと同じですね。決算書でもって多面的に、多様な角度から、多種多様な角度からその会社を見る。まあ、または日本という国もですね、一つの、日経新聞とかだけにですね、固定するんじゃなくて、複数のメディアの目からですね、目を通してですね、観察するっていうのも非常に良い。で、その結果ですね、その対象がより立体的に浮かび上がってくるっていうふうに、私自身は感じておりますので、まあこういう見方っていうのは、もしかしたら皆さんにとっても参考になるのかもしれないななんて思いますので、こんなお話をしているわけなんですけれどもね。まあそれはさておき、まあそんな感じで取り上げられている日本の話題なんですけれども、そんな中で出てきたのが日経平均、この半世紀ぶりの12日間連続しての下げていますよ日経平均というこういうニュースなわけです。で、これをどういうふうに捉えられ、こういうこの出来事がどんなふうに捉えられているのかなというふうに読みますにですね、まあ一言で言ってこんな感じですね。確かに、明るいニュースじゃないんだけれども、確かに良いわけじゃないんだけれども、かといって悪いわけでもないっていうのがですね、その、欧米のメディアから見た、欧米の視点、欧米メディアの報じる日本の姿だったりするわけです。ところで、今の日本の株式市場というものは伝え聞くところによると、取引高の 60%、70% が外国人投資家によって占められているそうですよね。ということは、その外国人投資家のですね、がどんな風な状況にあるのか、その外国人投資家のセンティメントっていうようなものがですね、どうであるか、どんな状況にあるか、まあ外国人の気分ですね、強気か弱気か、ということによって、日本市場の、株式、 株式市場、株価指数の方向性というものは、外国人がですね、強気か弱気かということによって、まあ、あらかた決まってしまうというような言い方もできるのではないのかなというわけです。ところで、ここのところの重荷となっています、サブプライム関連のですね、信用収縮、クレジットクランチというふうにですね、しばしばこう報じられているわけなんですけれども、これってまだまだ根っこ深いんですよね。ニューヨークやロンドンでは、いまだに重荷、大きな足かせになっている、重い足かせになってしまっているようです。だから、外国人の投資家、またトレーダーのような人たちはですね、総じてディフェンシブな、守りに入ったスタンスっていうものをですね、余儀なくされているようですよね。で、金融機関のダメージも、極めて深かった、深手を負っていた。そして、さらに深手、もっと実はひどかったんじゃないかっていうようなですね、不安感も、やっぱり広がりやすいわけです。そこで金融機関は大丈夫だって。これ以上資本注入が必要だなんていうことは言わないからなんてことですね、懸命にこうメディアにニュースリリースっていうか、そういうコメントを発表したりしているわけなんですけれども、本当かなっていうのがこう、実際のところのようですよね。で、それに対して日本の金融機関っていうものは、サブプライム危機によるダメージは欧米の金融機関に比べてかなり軽かった様子ですよね。なので、今の日本株っていうものを多くの専門家はどういうふうに見ているかっていうと、まあ一言で言って、長い目で見れば、価値に対して割安だろうというふうに見ているようなんですよね。まあベターバリューというふうに表現されていましたけれども、まあそんなふうに 見られている。ただですね、まあ原油高とかですね、信用収縮とかですね、まだ損失、ロスがですね、出てくるんじゃないかっていう、そういう不安心理とかあってですね、短期的には、世界的に株価がどう動くかなんてものは、特に予断を許さない状況であるというふうな見方は、まあ一致しているわけです。なので、株式市場でですね、売ったり買ったりしている人たちっていうものは大胆に動けずにいる模様だということですね。自信を持ってこのポジションで行くぞっていうふうにはですね、なかなかできない様子であります。ただですね、かといって、そういったことは短期的な取引をですね、旨とするトレーダーさんたち、ギャンブラーのような人たちにとっての味方であってですね、長期の投資を旨とするような、投資家という人々にとってみればですね、もしかしたら、私としては結構高い確率で、今の日本というものは投資するのに非常に興味深いタイミングにあると言っていいのじゃないのかななんていうふうにですね、まあ、あくまで個人的な見解ですけれどもね、そんなふうに思っていたりするわけです。なので私個人の結論はですね、今のうちにもっと日本株買い増しておいても面白いんじゃないのかなということで、今回のポッドキャストをお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google などを検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所はオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方には、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを無料にて、配信しております。楽しい投資友の会への入会金年会費は一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけます。楽しい投資研究所のホームページから、2分もかからず、ご登録いただけますので、まあ、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回はですね、イタリアのベネチアからお送りいたしました。次回も楽しい投資ポッドキャスト、どうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。